ンビションシーズン1出会いのロジック、今回で第5回目の音声になります。今回のテーマはオファーにイエスをもらう方法という話をしていきます。恋愛をしていく上では、もちろん仕事でも人間関係でも、自分の提案に対してイエスと言ってもらう技術がむちゃくちゃ重要なんですよ。例えばマッチングアプリだといいねを送る、これに対して相手からイエスをもらわなきゃいけません。もしくはどの辺に住んでるんですか、答えてくださいっていう質問を投げかけた時に、じゃあ分かりました回答しますっていうイエスをもらったりとか、休みはいつですかっていう質問に答えてもらったり、もしくはよかったら食事に行きましょうっていうことに対してイエスをもらったり、こんな風に恋愛を進めていく上では、男性側からの提案オファーに対して何度も女性からイエスをもらう必要があります。で、このイエスをもらった先に出会いっていうものがあるし、さらにそこから口説いて一夜を共にして付き合ったり結婚したり、そういう時にも常に女性側からイエスをもらい続ける必要があるわけですよね。じゃあどうやったらイエスをもらうことができるのか、これを考える上でとても役立つ考え方が魅力貯金という考え方があります。これはその女性があなたに対して感じている魅力が数値化できると思ってください。実際にそんなものがあるわけではないんですが、こういうふうに考えると非常に分かりやすいよということです。例えば一人の女性がいたとして、 A 君に対しては魅力貯金50ある、 B 君に対しては魅力貯金120ある、 C 君に対しては魅力貯金30ぐらいあるみたいな感じで、人それぞれどのぐらいの魅力を感じているのか、そしてその魅力の貯金がどれぐらいあるのかっていうのが変わってくるわけですよ。で、この魅力貯金を考える上で非常に重要なポイントがあって、これね、まず男女が出会った瞬間に初期値が決まるんですよ。これはマッチングアプリだったら写真を見た瞬間だし、ナンパだったら声をかけて女の子の視界に初めて自分が入った瞬間だし、職場だったら初めて視界に入って存在を認識された瞬間に初期値がセットされて、そこから男女の駆け引きのゲームが始まるということです。そしてこの魅力貯金は、基本的には見た目だったりとか会話だったり、あとボディーランゲージだったり、もしくは他の人がその人に対して何て言ってるのかっていう、要は他人からの評価を聞いたりとか、そういったものによって増えたり減ったりします。で、この魅力貯金がいつ使われるのかというと、男性側からの提案を受け入れるかどうか決めるときなんですよ。だからある数値以上魅力貯金があれば2人で食事に行ってもいいとか、ある数値以上魅力貯金があったら付き合ってもいいだったりとか、そういうふうに壁を突破するときにこの魅力貯金というのが非常に重要なポイントになります。なので女性とコミュニケートするときは、いかに魅力貯金を増やして提案を通すのかということを考えることになります。で、提案時に消費される魅力貯金額のイメージをお伝えすると、例えばアプリでマッチングするだったら魅力貯金が10消費されますとか、メッセージに返信するだと20、メッセで個人的な質問に答えるだと40、会う約束をするだと60、実際に会うだと100、じゃあ2人で食事に行って2軒目に行くだと300、ね、キスをするだと500、セックスをするだと1000、付き合うだと1200、じゃあさらにエスカレートしてアブノーマルなプレーをするだったら2000とか、浮気しても許してしまうなら2500とか、結婚するなら3000とか、消費額はだいたいこんぐらいのイメージです。数値自体は僕の感覚でつけたもんなんで、だいたいこんな感じで消費されるんだねって理解していただければ OK です。で、ここでじゃあもし仮に自分の貯金額が200しかないのに2軒目に誘ってしまうと、貯金額がないのでそこでゲームオーバーなんですね。で、貯金額が800あるんだったら、じゃあ500消費するキスはできるんだけど1000消費するセックスはできないと、こういうイメージです。なんとなくこの魅力貯金のイメージがつかめてもらえれば OK です。で、この考え方をもとに出会いというものを攻略していきます。で、恋愛っていうのは初期値で決まるっていうのが一番重要なポイントなんですよ。ね、魅力貯金の概念を知ると、 もう初期値でいかに有利に持っていくかが全てだという結論に行き着きます。だって考えてみてほしいんですが、初期値20で始めるのか初期値5000で始めるのかだったら、もうこれゲームの難易度に天と地ほどの差が生まれるわけですよ。まあ、これはマネーゲームで例えるんだったら、石油王の息子に生まれるのか、もしくはアフリカの貧しい農村の家に生まれてしまうのかぐらいの差なんですね。まあ、どう考えても石油王の息子に生まれた方がお金という面では成功できるじゃないですか。で、これ恋愛も全く同じで、いかに高い初期値を獲得するのか、そしていかに自分が高い初期値を獲得できるフィールドで戦うかっていうのが肝なんですよ。なので今回は初期値を上げる、もしくは初期値が高くなる仕掛けを作る方法をお伝えしていこうと思います。じゃあその方法ですね。まず一つ目なんですが、見た目を磨けってことです。まあ元も子もない話なんですが、結局見た目なんですよ。で、ただ注意してほしいのは、これは第1回目のレポートでもお伝えしたように、女性が見てるのは顔面の作りではないということです。じゃあ一体どこを見てるのかっていうのを、これは第1回のビッグファイブというのをお伝えをしました。覚えてますでしょうか。復習をしておくと、1髪型、2眉毛、3服装、4体型、5肌、この5つでした。そして第1回目のレポートの中で、ビッグファイブを改善するためのトゥードゥーリストを書き出しましょうというワークを出したと思います。さあ、これどれぐらいできてるでしょうか。もう1ヶ月前の話ですからね、やってない人は今すぐやってください。で、一つずつポイントをざっとおさらいをしておくと、髪型は質のいい美容室、まあ相場で言うと4000円以上ぐらいの美容室ですね。そこで店長クラスを指名して、そしてその店長にお任せすると。そして眉毛は美容室で一緒にやってもらいましょう。そしてプロがやってくれたその眉毛の状態を維持するために、週 1,2 回ぐらい自分で手入れするというのがおすすめです。で、コンビニとかでね、ギャッツビーアイブローキットっていうのが売ってるので、これがおすすめです。はい、続いて服装ですが、これはインスタとかもしくは女性雑誌とかを見て、自分好みの女性の彼氏が着てる服とか、そういったものを調べて、あとはね、似たようなテイストのショップに行って、そこの店長さんとか社員クラスの人に全身選んでもらうというのが服装選びのポイントです。そして次、体型ですね。痩せ型の人は、まあ、しっかり食べて、そして、筋トレをして適度にいい体を作っていきましょうと。まあ、もちろんムキムキになる必要はないんで、適度にですね。そして太り気味の人はジャンクフードをやめて、体にいいものを食べるように心がけましょうということです。そして肌ですね、これに関してはまたちょっと後日ですね、詳しく解説をしようと思うので、今回は割愛します。で、この5つの項目ですね、これをしっかりと実践してもらえれば、まず見た目で足切りに合うことはなくなります。そしてどんなフィールドに行っても、そこそこいい初期値からスタートを切ることができます。まあ、こうやってね、見た目を磨いておくと、会話を一切することなく魅力貯金アップできるんだから、これはやらない手ないですよね。というわけで、明日やろうはバカ野郎なので、今日から見た目の改善、さらに磨きをかけていってください。初期値を上げる方法2つ目なんですが、コミュニティのリーダー格になれということです。これ一体どういうことかというと、ちょっと遺伝子的な生物学的な話になりますが、メスっていうのは群れのボスの精子を取り入れて子供を作るのが子孫繁栄の戦略のベースになります。で、まあ群れっていうのはね、原始時代の話だろうと思うかもしれませんが、現代でもその群れのようなものってたくさんあるんですよ。それを一般的にコミュニティと呼んだりします。例えば会社とか、もしくは合コンの場とかね、サークルとか学校のクラスとかクラブとか、あとはセミナーや講座とか、趣味のオフ会とか、バイト先、オンラインサロンとか、こういったコミュニティで溢れ返ってるのが現代社会なんですよ。だから全国各地でありとあらゆる場所で群れが乱立してる時代ということですね。そして原始時代っていうのは、一人につき一つのコミュニティしか所属できなかったんですよね。自分が暮らしている村にある群れですね、そこの 群れの中にしかいられなかったんですよ。けど現代ってちょっと違うわけですね。例えば僕だったら、自分が経営している会社も一つのコミュニティです。もしくは経営者同士の情報交換のコミュニティもあるし、ね、自分が勉強するために入っている経営塾もコミュニティですね。あとはオンラインサロンに入ってたりしますが、こういうのもコミュニティです。もしくは自分が主催する講座だったり、自分が主催する合コンとか、あとは僕の友人がマチコンを主催してるんですけど、そこにも参加したりしてます。これもコミュニティですね。こういうコミュニティには所属してると言ってもいいでしょう。まあ、こんな感じで現代っていうのは複数のコミュニティに所属できる時代なんですよ。そしてそこで意識してほしいのは、このコミュニティのリーダー格になるということです。モテる男の大原則っていうのは群れのボスなんですよ。結局群れのボスの遺伝子、これがメスは欲しいんですね。やっぱそういう遺伝子と交尾して子供を作ることによって、より子孫繁栄に最適な子供が生まれるということなんです。なのでぜひですね、コミュニティのリーダー目指してください。でさっきちょっと話に出したマチコンを主催してる友人がいます。でその友人はだいたい10年ぐらいですね、マチコンずっと主催してます。でなんかね、こう固いお見合いみたいな感じじゃなくて、まあ気軽に居酒屋に集まってみんなで飲み会しようみたいなノリのマチコンですね。で彼が言ってたのが、主催者ってだけで異常にモテるんだよねってしょっちゅう僕に言ってくるんですね。でただですよ、その彼っていうのは正直そんなかっこよくないんですよね。ちょっと聞いてたら申し訳ないんですが、正直そんなにイケメンではない。しかもいい年したおじさんなんですよ。確かね、もうすぐ40歳ぐらいだった気がします。けど未だに参加者の若い子とバンバンやりまくってるわけですよ。で最初にね、この話を聞いた時は本当に不思議で仕方がなかったんだけど、まあ帝王学だったり生物学を学んでいくにつれてこの謎が解けてきたんです。でマチコンの主催者っていうことは、まずそのマチコンの人数を集められるくらいの度量と才覚があるってことですね。そして参加者やスタッフをまとめ上げるリーダーシップもあります。そしてそのマチコンの運営によって金を稼ぐ能力もありますっていう証明なんですよ。どう考えても魅力的ですよね。こんな才能満点の遺伝子なわけです。それ欲しいに決まってるじゃないですか。だからその友達っていうのは未だにね、40歳ですよ。40歳なのに現役で夜な夜な、まあ精力的にね、様々な活動をしてるわけです。で、じゃあ僕は何をしてるかということなんですが、そのマチコンでは彼の右腕的なポジションで、まあいわゆるスタッフとして動いてます。で、例えばその会全体が盛り上がるように人の配置を調整したり、まあ細かい雑務をこなしたりとか、全体にアナウンス出したりとか、まあそういったことをしてるわけですね。でそんなことやってると僕もモテるんですよ。でこれね、なんでかというと、もちろん群れのボスも魅力的ですよ。ただ群れのボスってその群れの中の女性が全員狙うわけですよ。だから競争率も高いんですね。そこでメスはある作戦を取ります。それが2番手を狙うってことなんですよ。要は幹部ポジション、群れの幹部ポジションを狙っていくっていう作戦です。そういう遺伝子を受け継いで子供を作っていくっていう作戦に出ることがあります。で、例えば群れの2番手だったら、もちろんボスが倒れた時は次のボスになる可能性が高いですよね。でさらにそのボスに見染められるだけの遺伝的な才能もありますと。ね、そしてちゃんと実行部隊としてコミュニティを運営していく、その能力もあるわけですよ。じゃあ結構優秀ですよね、遺伝子的に。じゃあ2番手の精子をもらっておこうというふうに女性は考えるわけです。まあそして、まあ、ちょっと余談ですけど、マチコンのリーダーはあまりね、見た目気にしないタイプなので、まあ正直僕の方が有利になっちゃってるという現状もあります。まあこれはね、ありがとうございますという感じですよ。まあなのであなたもですね、ぜひコミュニティのリーダーだったりとか、もしくはコミュニティのサブリーダー、ここを目指してほしいんですね。でまあ、なんだか難しそうだなと思うかもしれないんですが、実は全くそんなことないんですよ。 で、僕自身のじゃあコミュニティリーダーになっていこうっていう挑戦の始まりは、まあ、男女の友達たちを招いて開催した誕生日パーティーでした。で、僕がリーダーシップになって、まあ、丸丸くんの誕生会やろうぜって言って、そして人を集めて準備したんですよ。で、実際に、まあ、8人ぐらいでしたかね、確か集めて誕生日会をやりましたと。で、これでも立派なコミュニティリーダーなんですよね。その場に一瞬でも群れが形成されたらそれコミュニティです。だからこのくらいならできそうだと思わないですか？例えば週末にじゃあ同期みんなで集まってビアガーデン行こうよとか、久々に大学の友達で集まろうとか、まあ、ちょっと合コンしようぜとか、それをあなたが主催していればあらゆるコミュニティでリーダーを経験することになります。そしてこういった行動経験を続けてると、自分がリーダーなのが当たり前っていう感覚になってくるんですね。そしてリーダーの振る舞い行動がいつでもできるようになるということです。なのでぜひですね、まずは小さな会からでいいんですよ。ちっちゃいところからで OK です。もうむしろいきなりでかいことをやろうとか思わないでください。でいきなりマチコンやろうとか結構難しいですからね。だからまずはちっちゃな会からでいいんで、コミュニティを作っていくっていうことを実践してみるといいんじゃないでしょうか。で、次サブリーダーの話に入っていくんですが、まあ、例えば会社だったり、もしくは所属しているサークルとか何らかの講座に参加するときだったりとか、まあ、すでにそういうリーダーがいる場合ってありますよね、まあ、というかそういう場合がほとんどだと思います。じゃあそういう時にどうするのかというと、サブリーダーのポジションを得ることに注力するということです。で、ここで大事なのは、まずボスにちゃんと気に入られると、そしてなるべくボスが楽に活動できるように自分は何をすればいいかっていうのを考えて動くことが非常に重要です。まあ、そうやってとにかくボスの役に立ちまくってサブリーダーの立ち位置を獲得していきます。で、ここでのポイントがフェイクイットっていう技術があります。で、このフェイクイット、まあ、正式名称はフェイクイットアンティルユビカムという言い方をしますが、まあ、略してフェイクイットと呼んでます。で、フェイクイットってこれ何かというと、なりきるっていう意味です。で、例えばね、なんかこういう自分になりたいとか、こういうポジションを獲得したいとか、そういった理想目標があった時に、もうすでに自分はその理想を達成しているっていう設定で日々を生きる、行動する、発言するっていうやり方です。これ超爆速目標達成技術なんですよ。で、例えばじゃあ何かのコミュニティのサブリーダーになりたいと思ったとします。けど最初はただの一参加者なんですよね。けどその時に最初から一番最初から自分サブリーダーですけど何かっていうセルフイメージで立ち振る舞うわけですよ。そして主催者側の人たち、まあ、もちろんそれはリーダーだったりスタッフさんだったり、すでにいるサブリーダーたちと仲良くしたりとか、もしくは言われてもないのにちょっとした業務を手伝ったりして、まあ、すでにそういう運営ですよ感を出すんですよ。そしてサブリーダーだったらどうするかっていうのを考えて行動します。そしたら他の参加者がなんかあいつサブリーダーっぽいなって認識し始めるんですね。で、そうやってコミュニティの参加者のみんながあいつはサブリーダーっぽいって認識したらもう一丁上がりなんですよ。もうその時点であなたはサブリーダーポジションを獲得していることでしょう。で、僕もね結構この手よく使うんですよ。で、最近ね、あのとある経営を学ぶ講座に参加したんですけど、まあ、僕が初めて参加したのが第7期なんですね。で、1期から6期までずっとやってるわけですよ。なので結構その運営メンバーも固まってるし、ある程度みんな顔見知りな状況に一人でポンって飛び込んだわけですね。で、その第7期の時は、まあ、とにかくサブリーダーになろうと思って、主催者側の人たちとか講師の方とか、あとはその主催者と仲のいい人たちを狙って、まあ、あえてね、仲良くなりに行きました。そして彼らが喜ぶような情報を提供したりとか、まあ、ちょっとしたことを手伝ったりとかね、もしくは講座で学んだことを実践してみたらこうなりましたっていう報告を、まあ、しょっちゅうやったりとか、そういったことをずっとやってたわけですね。そして講座全体の流れを考えて発言したりとか、あとは懇親会で一人になってる人がいたら、まあ、声をかけて輪の中に入れたりとか、そうやって とことん主催者側の役に立つことを実行していったんです。で、僕の頭の中は、俺はこの講座のサブリーダーだっていうマインドセットだったんですよ。もちろんお金払って参加してますよ。だから受講者側なんですよ。けど、サブリーダーだっていうマインドセットで常に行動していたわけです。だからこれがサブリーダーにフェイクイットするってことなんですね。で、どうなったかというと、その講座の第8期ですね。その時に、じゅんくん、第8期から運営のスタッフとして来てくれないかなってお声かけいただいたわけですよ。で、実際に今はその運営スタッフの中に囲まれてね、実際に、まあ、そのかなり運営の方々 もう実力者ばかりなので、そういった方々とお互いに情報交換しながら講座を運営しているということです。で、そしてやっぱりね、講師の方との距離も近くなるし、もう普通に相談できるような仲になってくるんで、結局そうやった方が一番得するんですよ、ね。これが最速でサブリーダーになった手法、これがフェイクイットですね。これは本当にあらゆる場面で使えて、まあ、例えば営業するんだったら社内ナンバーワンの営業マンにフェイクイットしてもいいだろうし、女の子と遊びに行くときは自分が理想とするモテ男像にフェイクイットしてもいいです。そして常に人生フェイクイットし続けていれば勝手に自分が成長していくんですね。そしてフェイクしたものはすぐに現実になります。ぜひこのやり方試していただいて、そしてあらゆる場面でサブリーダーになっていってください。それでは次です。3つ目、水火輪転の法っていう、まあ、やばい方法をお伝えします。これはね、どんなコミュニティでも使えて、そしてどんなコミュニティでもモテるようになる、人気を獲得できるっていう超強力な方法になります。で、本来これね、僕どこで聞いたかっていうと、その経営コンサルとかの現場で使われる、自分の味方を増やして、そして応援されて、そして組織を改革していく時に使われる手法なんですよ。なので、まあ、やり方次第では組織を丸ごとひっくり返すこともできるっていう、まあ、かなり、まあ、半分危険な手法でもあるし、ものすごく強力な手法だということです。そして僕は、まあ、経営の講座でね、このノウハウを聞いたんですが、これ聞いた瞬間にピンときたんですよ。あ、これ恋愛で使えるなと。ということで、今回は特別にですね、その手法をこの講座だけで解説をしていきます。で、一体ね、どういうやり方かというと、まあ、人間っていうのは良くも悪くも周りの意見に流されやすいという性質があります。で、例えばAmazonのレビューを見て、その商品がいいか悪いか判断したりとかね、食べログの星の数を見たりとか、もしくは本能的に自分が周りからどういう評価を受けてるのかっていうのを気にしたりとか、まあ、そういう脳の作りになってるんですね。で、これはやっぱ進化の過程で、いちいち全部自分の頭で考えたらキリがないから、他人の意見を自分の意見として取り入れようって獲得してきた、まあ、脳の省エネシステムですね。なので他人の評価を参考にして物事を判断するっていう性質が僕たちの中にはあるわけです。で、これね、恋愛も一緒なんですよ。他の女性があの人かっこいいよねって言ってたら、なんだかいい男に見え始めるんですよね。で、逆に他の女性が、いや、あの人はなしだよねって言ってたら、いくらイケメンでも恋愛対象から外されてしまうということなんですよ。だからコミュニティ内恋愛の成功の鉄則って、イケメン、いい男、モテる、キャラ、これを確立させることなんです。で、モテるキャラができてしまえば、常に周りからあの人かっこいい、あの人素敵っていう評価を受け続けることになります。で、そうなればもう無敵なんですよね。じゃあモテるキャラって一体どうやって作るんだということなんですが、これ実は意図的に作り出すことができるんですよ。そこで使えるのが今回ご紹介する水火輪転の法というものです。で、まあ、もちろんね、名前こそかっこいいですが、やることは非常に単純なんですよ。要は一人一人落としていけということです。で、このね、水火輪転って何かというと、まあ、これは中国古来に伝わる風水の考え方なんですが、 火で熱された空気っていうのは上に上がっていきますよね。あの気球が浮かぶ原理と一緒です。燃やしてあったかくなった空気は上に行きます。そして冷やされた冷たい空気は下に行きます。でそうやって空気が上に行って冷やされて下に降りてきて、また火で熱されて上に行ってまた冷やされて下に降りてきてって言って、ぐるぐるぐるぐる回るんですね。でこの回転を繰り返すことで、要はその場のね、気が良くなったりエネルギーが良くなったりっていうのが風水の考え方の中にあります。でこれが水火輪転っていう考え方なんですが、これねコミュニティに応用できるわけですよ。なのでどういうことかというと、一人一人熱していくわけですね。いや空気を加熱するっていうことです。でポイントは下の空気から加熱するってことなんですよ。ここがポイントです。で多くの男性の負けパターンって、冷え切った空気の中でいきなり上の空気、それは魅力的な女性ってことですね。魅力的な女性に勝負を挑んで撃沈するわけですよ。だって上の方は冷え切ってんだから、だから無理なんですね。そうじゃなくて、まあ、下の空気です。まあ言い方悪いですが、レベルの低い女性から一人ずつ温めていくわけです。そしてそういった下の方から、なんか〇〇君ってかっこいいよねっていう空気を作り上げていくということですね。そして下の方が温まってきたら、その熱量ってちょっとずつ上に上がっていくんですよ。要はちょっとずつレベルの高い女性の方にも伝わっていくということです。そして徐々に徐々に温まった空気が上の方に上がっていったら、最後に本命ですね、一番上の空気をゲットして、そしてまた冷やしていくと、これで一丁上がりです。これが水火輪転の方です。まとめますと、まず最初にレベルの低い女性を一人ずつ落としていく。そしてそれを何人か積み重ねます。そしたら下の方に〇〇くんって素敵だよねっていう空気が出来上がると。でそれが徐々に徐々に伝染していきます。徐々にレベルの高い女性にも伝わっていきます。まあ、その間にも一人ずつですね、火をつけていくっていうのは忘れないでください。そしてコミュニティ全体に〇〇くんって素敵だよねっていう空気が出来上がるわけですよ。そしてその空気が出来上がったら本命にアタックしましょうということです。で、まあ、ここで言うね、火をつけていくとか落とすっていうのは、まあ、何もねセックスまでやるというわけではなくて、なんか〇〇くん素敵だよねって軽く思ってもらうくらいで全く問題ないんですよ。で、まあ、具体的なねその火のつけ方とか落とし方、口説き方っていうのはまた口説きのロジックのシーズンで詳しくお伝えをしていきますが、まあ、ざっくり言うと基本戦略は褒めるですね。で特に、まあ、レベルの低い女性に対しては可愛いねとか素敵だねとか、そういったことを言ってあげるだけで簡単に喜んでくれます。なのでそんなにね難しいことをする必要はありません。まあ、わざわざ2人でデートに行く必要もないんですよ。本当にちょっとした瞬間に軽く 2,3 分ぐらい会話して、そして一発褒めておくと、このぐらいのノリで全く問題ないですね。で必要なのは誰に対してもさらっと、あ、可愛いねって言えるような腹の据わりですね。そこが重要になります。そしてこれをやっていくとコミュニティ内のあなたの魅力貯金はバンバン上がっていって、イージーゲームが作られていくということです。で、まあ余談ですが、ちなみにこれをマッチングアプリに応用したのが、前回のレポートで紹介しましたが、全国アンギャいいね集めっていう手法ですね。そういったもんだということです。はい、では続いてですね、4つ目、これは陰徳を積むというやり方があります。で、まあ、今回はね魅力貯金の初期値を上げるというテーマでずっとお伝えをしてきましたが、まあ、言い換えるなら恋愛をイージーゲームにする方法と言ってもいいでしょう。で、優秀なオスっていうのは自分の実力を上げることももちろんなんですが、自分が有利に戦える場を作ることにもエネルギーを割くわけですよ。で、そのための手法がこれまでお伝えしてきた見た目を磨くだったりとか、リーダーサブリーダーになるとか、水火輪転の方、こういったものをお伝えをしてきました。で、あと一つ、これは恋愛だけではなくて人生自体をイージーゲームに変えてしまうような手法、これを お伝えをしようと思います。で、僕もねこれを意識し始めてからありとあらゆることがうまくいくようになりました。まあ、本当に帝王学の真髄の一つと言ってもいいかもしれません。で、それが一体何かというと陰徳を積むってことなんです。陰徳です。で、この徳っていう言葉聞いたことあるでしょうか。まあ、正確な出典はね中国の古典とかに書いてあるんですが、まあ、ちょっとややこしい話は抜きにして徳っていうのはいいことしたポイントだと思ってください。まあ、例えば被災地支援に寄付をしたりとか、まあ、道端に落ちてるゴミを拾ったりとか、電車で席を譲ったりとか、落ち込んでる人を励ましたりとか、まあ、などなどですね、そういった何かいいことをしたら徳っていうポイントがたまると思ってください。で、このポイント集めを徳積み、徳を積むって言って、この古代中国の人とか、もちろんそこから日本にねその考えは渡ってきて、そして日本人もみんな徳を積むっていうのを心がけて生活していました。で、これね和語陰湿録っていう、まあ、そういう書籍が、まあ、古典でねあるんですけど、まあ、聞いたことある方もいるかもしれませんが、席前の家には必ず余計あり、席不前の家には必ず用ありという言葉が書かれています。まあ、簡単に言うと徳積んでる家にはいいことあるよと、悪いことしてる家には悪いことあるよという意味です。で、昔の人っていうのはこれを信じて生活の指針にしていました。で、この徳って実は2種類あるんですよ。で、1つが陽徳で、もう1つが陰徳です。で、陽徳っていうのは人に知られるような行い、もしくはいいことしたよっていろんな人に自分から知らせるとかね、まあ、これ陽徳です。で、陰徳っていうのは誰にも知られない、もしくはその褒めてほしいとか認められたいっていう見返りを一切求めてないいい行い、これを陰徳と言います。で、この徳の世界ではその陰徳は陽徳の10倍ぐらいの徳のポイントがあるというふうに考えられてるわけですね。で、まあ、これが徳の説明です。で、この徳っていうポイントがね果たして本当にあるのかどうかとか、そのね石前の家に必ず余計があるんですかとか、それ、まあ、ぶっちゃけ正直どうでもいいです。どうでもいいんですが、その徳があろうがなかろうが陰徳を積むような生き方をしてたら人生イージーゲームになるんじゃないですかっていうのが僕の主張なわけですよ。ね、例えばじゃあ震災が起こった時にね多くの芸能人が寄付をしていました。で、それをね、俺は〇〇万円寄付しましたよどうやって堂々と公表した人いますよね。で、そういう人になぜか売名行為だのなんだのなぜかバッシング飛んでくるんですよ。で、これ何かというとこれ陽徳なんですね。要は僕いいことしましたよみんな見てっていう、要はなんかそういう自己アピールになっちゃってるわけですよ。だからもちろんいいことしてるんですよ、いいことしてんだけど、そのいいことしたからみんな見て俺すごいでしょ俺いい人でしょっていう、そういう要は自分の満足感とか自己重要感に変えちゃってるっていうね、これが要は陽徳と言われる、要はちょっと徳積みの中でもちょっとポイント低いよねと、もったいないよねっていうことなんですね。なのでせっかくいいことしたのに自分のやったいい行いをみんな見て俺すごいでしょ俺いい人でしょってやって公表した結果その効果が薄らいじゃうんですね。で、けど一方ですね、震災当時は何も言わずに多額の寄付をして、そして被災地でも熱心にボランティアをしていた芸能人が後々現地の方々の噂が広まって実はあの人震災の時にこんないいことしてたんだよってなったらすげえあの人かっこいいってなるんですよ。これ陰徳です。だからいい行いに対して誰にも言わなかったっていうスパイスを加えることで得られる徳の量っていうのは何倍にも跳ね上がって他人からの評価も跳ね上がるわけですよ。まあ、なのでその陰徳っていうとねその誰にも知られてはいけないんじゃないかって思うかもしれないんですが、ポイントはそこではないんですね。重要なのはそのやったいい行いに対して自分が見返りを求めないってことなんですよ。要は俺いいことしてるでしょすごいでしょ見てってなるとこれ徳量激減です。なので当たり前かのように当然かのようにいい行いをしていく、これが陰徳の考え方なんですね。そして陰徳を積む生き方をしているとあいつ なんか全く自慢しないけど、日頃からずっといいことしまくってるという状態が作れます。でこれめちゃめちゃかっこいいですよね。でそのアピールポイントとかいいところって、その人から直接聞くよりも他人から間接的に聞いた方が何倍も説得力あるんですよ。だから知らないうちにあなたへの評価、これが魅力貯金ですね。魅力貯金がバンバン溜まっていくということです。そして人間ってね、噂好きなんですよ。人の噂話が大好きなんですよ。だからあなたがあえて自分の得済みを公表しなくても勝手に回っていきます。勝手に広まるんですよ。だからどうせいつかみんな気づいて俺に惚れ込むことだろうというような気楽な気持ちでね、日々陰徳を積んでいってほしいと思います。でなるべく、みんなに見つからないように、そして自分からは一切言わずにいい行いをしていくということですね。これが陰徳を積む生き方です。で参考までに、僕が日頃心がけていることをいくつか挙げていこうと思います。例えばコンビニのお釣りは募金箱に入れるとか、あとは定期的にね、いい団体とかいい場所に寄付をしたりとか、あとは使ったトイレをちょっと掃除してから出るとか、約束を守るとか、会社のみんなに差し入れを買っていくとか、あとは会社の机をきれいにしてから帰るとか、デートの時にちょっとした飲み物とかお菓子を買っていくとか、あとは落ち込んでる人、調子が悪い人に声をかけるとか、あとは常に口角を上げていい表情でいるとか、もしくは人のいい行いを褒めるとか、何かしてもらった時にオーバーに嬉しがるとか、あとは教わっている人のメルマガとかに返信するとか、教わったことはすぐに実践して報告するとか、こういった得積みをこっそりやることで見えない場所であなたの評価は上がり続けていきます。でこれね、ちょっとおすすめの習慣なんですが、日々の日記とかに今日実行した得積みを記録していくと、ゲーム感覚で楽しんでできるのでおすすめです。これは僕も未だに毎日やってます。というわけで、今回はですね、恋愛をイージーゲームにする方法ということで、お伝えをしてきました。で、ぜひですね、今回お伝えしたことを実践してみていただければと思います。実践項目復習しましょう。一つ目、見た目磨きを継続する。もうこれは一生やりましょう。見た目磨き続けるのは一生やることですね。もちろんね、そのいい見た目をして人をいい気分にさせるっていうのも得になるんですよ。だからちゃんと見た目を磨き続けてる男って24時間どこにいても得が積めるということですね。はい、そして2つ目、小さなコミュニティを作ったりとか、サブリーダーになりましょうということです。そして3つ目、これがね、参加しているコミュニティのサブリーダーを狙いに行くということですね。そして4つ目、得積みの記録をつけましょうということです。これはもう本当に一生ものですね。人生のあらゆる場面でこれは、得積んでてよかったって思う瞬間がたびたび訪れます。この得ぬの概念に関しては、もっともっと講座の後半の方で、さらにですね、この世界を支配しているロジック、こちらありますので、そしてこの得の扱い方、使い方、まだまだあります。こちらもですね、ぜひ楽しみにしていただければと思いますが、今はね、とりあえず得っていうものがあって、そしてその得のポイントはいいことしたら溜まっていくと、そしてポイントが溜まれば溜まるほど魅力貯金も上がっていって、そしてポイントを貯めれば貯めるほど人生の中でもいいこと起こりますよということですね。今回はそういった理解で OK です。で、今回の話なんで特にそうなんですけど、あんまりね、その女の子と関わらないやんけと思うかもしれないんですが、それが大事なんですよ。常々言ってますが、モテるって日常をどういう行動してるかっていうところに現れます。だから好きな女の前だけいい男になるって、これ無理なんですよ、人間。なので常に24時間365日いい男になるために、ここまでお伝えしてきた話っていうのはもう外堀から固めてるみたいなのが今の段階ですね。なので、ここまでですね、お伝えしている話しっかりと実践していただければ、知らず知らずのうちに圧倒的な魅力が身についていくということです。そして気づいた時にはもう誰も追いつけないぐらいの魅力を身にまとって、そして魅力的な女性があなたに惚れ込みますよという状態になっていくことができるという話でした。 というわけで、ぜひですね参考にしていただいて、そして日々の日常の中で実践していってください。ではでは今回は以上になります。ありがとうございました。